はい、リスニングボーイズ、リスニングガールズの皆さん、こんばんは、ひろきです。
はい、どうも、タイガです。
はい、2019年8月17日土曜日、漫画群始まります。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
です。
夏本番。
はい。
自律神経おかしなるわ。
なんか、お前、喉調子悪そうやな。
いやちょっとね、毎年、夏になったらね。
うん。
この咳が止まらんくなって。そう。
あんまり聞いたことないな、でも。
いや、僕も聞いたことなかったんですけど、
うん、
自分はなるなぐらいに思ってたら、
うん、
この間ちょっと試して合点的な番組でね、
うん、
あの、夏に咳が止まらない人がいます、みたいな。特集やってて。
しかも、日本で一人だけね、って言って。
いやいや、いつ取材してた俺のこと。
隠しカメラ、お前、後ろに、それ、あの、カメラそれ。
怖い。
なんかついてんじゃん、お前。
いや、ついてない、怖い。
クーラーの。
めっちゃ怖いね。全然知らん間に、テレビのドキュメンタリー勝手に作られてて。ひろきさん、32歳。
だって、近寄ったら映るかもわからんからな。
え？近寄ったら？
お前に。だから、取材をかついでけへん。
あ、なるほどな。
うん。だって、なんかお前、彼女なんか咳してなかった？
え、なんて？
お前、彼女咳してない？
いや、してるんすよ。
そうやろ？ほら、うん、ちょっと俺怪しいなと思っててん。
いやね、僕がしだしてからね、
うん、
しだしたんすよ。
そうやね、なんか俺聞こえんなーと思って、後ろの方で。
いや、これ映ったよね、完全に。
ああ、そらもうやっぱ。
え、うん、でもこれ風とかじゃないんすよ。
いや、だからお前がもう、その病原体自身やから。
めっちゃ言うやん。
人間自体が病原体になるっていう奇病やね。
俺でっかいキノコなん。
そうそうそう。お前自身が菌。
強く生きていきます。キノコはキノコなりに。
いやでも咳辛そうやわ、ほんまに。
いや辛いですわ。
うん。
まあ、タイガさんの顔見たらね、ちょっとマシになってきましたわ。
ああそうやね。俺の菩薩スマイルで。
いや、そうそうそう。ありがたい。さあ、ということで。
うん。
まあ、今日はちょっとしたコーナーやろうと思ってますけども。
そうやね。
なんかありますか？
ちょっと、なあ、俺ちょっとこの前おもろいっていうか、
うん。
なんかね、こう、ニヤってするようなことがあってんけど。
今めちゃくちゃニヤニヤしてもんね。
こう、俺今でもな、思い出すたびにもニヤニヤしてまうねんけど。
なあね、教えてよ。
なんかあの、俺まぁちょっと仕事、あの、掛け持ちしてて。
ほうほう。
2ヶ月に1回だけ、働いてるとこがあんねんか。
うんうん。
まぁ、あの、これ、俺の本職の方の、同僚を聞いてる可能性あるから。
ああ。
あの、その人は、あの、もし聞いてたら内緒にしといてほしいんやけど。
はい。
2ヶ月に1回だけ掛け持ちしてて、そっちの方の会社の、掛け持ちの方の会社の飲み会があってやんか。
へぇ。
で、なんか夏の決起集会みたいな。
あ、これから頑張っていこうぜみたいな。
そうそうそう。夏と冬、毎年あんねんけど。
いい会社やね。
そうそう。まあ、従業員も十何人の、結構こじんまりとしたとこで。
うんうん。
で、まあ、なんか、かごの屋かどっかに飲み会があって。
はあ、はは
あ、で、こんまあ、みんな酒飲んで、しゃぶしゃぶ食いながら。
うん。
で、なんか、北野さんっていうおっちゃんがおんねんけど。まあ、はいはいはい、結構偉いさん、多分社長の次かその次ぐらいのポジションの人なんやけど。
うんうん。
で、もう結構酔っ払ってて。
うん。
で、まあもう見た目もな、もうほんま腹出てて、うん、ちょっともう大きい体格、大きいというかぽっちゃりとした体格で、はいはいはい、まあ身長も170ないぐらいのいかにもおっさんみたいな。
うん。ザ・おっさん。
そうそう。もう気のいいおっちゃんやね。
うん、うん。
気のいいおっちゃんで、で、そのおっちゃんがなんかめっちゃ酔っ払っとって、で、なんか今からみんなでくじ引きするみたいな。
ほうん。
なんか商品当たるとか言うので、で、なんかその北野さんがなんかそのなんか札みたいなのを持って、なんかその商品をこう、網だくじで選んでいくみたいな。
はいはいはい。
で、そのボードを北野さん持っとってんけど、結構フラフラしとったから、みんなが、え、北野さん大丈夫っすかって言って。で、うん、いや、大丈夫やって、大丈夫やって。え、ほんますか チカロさん大丈夫っすかみたいに言っとって、で、チカロさんずっと大丈夫、大丈夫って言っとってんけど、最後に小声でボソッと、
うん、
大丈夫だって言って。俺らもうその一言が俺もう忘れられへんくて。
出てもうたんやろな。
もう、なんていうやろな、染みついた大丈夫だ。
うん、うん、そうやな。もう今思いついて、うん、モノマネを頑張ってやってみたじゃない。
じゃないじゃない。
もう染みついてる
んだ。そうそうそう。俺もなんかそれがめっちゃおもろくてな、なんか。
やっぱ志村ジェネレーションっすね。
そうやね。うん、あその世代なんやーと思って、すごい俺、楽しい気持ちになったわ。
いや、ほっこりしますね。
ほっこりした。大丈夫だ。誰に言うでもないねん。
そうやねんな。
自分に言ってんねん。
うん、多分ね。
大丈夫だって。
一人の時も言ってそうやね
ん。あ、そうそうそうそ う, そうで。バーンってなんか転んでしまって、あ、いてー、うん、これいけるかな、大丈夫だって。
で、タイガさんも染みついてるな。
大丈夫だ？
言い慣れてる感じする。
いやいや、あの、これ、そのおっちゃんを見て何回も言ってみたから。
あ、なるほどね。
うん、
やっぱそう、モノマネとかって、
うん、
その人自身を真似しようとするより、
うん、
染みついてる人の、また真似の方が似ますよね。
あの人ほんま染みついてたなーって思い出して、この話思い出すたびに自分の口で言ってみてたからな、俺。
あ、じゃあもうこの一週間何回か言ったんや。
そうそう、大丈夫。10回は言ったと思う。
で、研究熱心やな。
いや、言ってまうねん、もう楽しくて。
ええ話や。
ああ。
うん。じゃあ。
はいはいはい。
うん。じゃあ、テンション上がるいい話も聞けたところですが。
はい。
今日はこんなことをやっちゃいたいと思います。
はいはいはい。
2019年真夏の怖い話スペシャル。
最後のうーほんまはいらんはずやもんな。
リスナーの皆さんから送っていただいた怖い話を紹介したいと思います。
三つうー消して。ほんまはいらんねん。
若本さんのモノマネを過剰にする人のやつ。
あ、若本さんはやらんねや、ほんまはそんなに。
いや、わからんねん、そこまで。
実際は。
うん。あ、そのね、タイガさんと共通の友達じゃないと思うんですけど、
うん。
なんか、バンドマンが一人いて、
うん。
そいつがよく若本さんのモノマネするんですよ。
ほうほう。
で、まあ、めちゃくちゃ似てるって、まあ、僕と同じぐらい。
うんうん。
まあ、ちょっと特徴捉えてるぐらいの感じなんですけど、
うん、
そいつがね、若本さんの真似するときね、
うん、
まあ、例えば、腹減ったなーって言うとしたら、
うん、
まあ、俺はね、あー腹減ったなーとか言うんですけど、
うんうん、
そいつはなんか、毎回なんですけど、
うん、
いやー腹減ったってばよなぜかそいつ若本さんのモノマネするときに、語尾ナルトなんですよ。
やってる？若本さん、そういう言い回しのキャラ。
いや、全くわかんないですけど。だからさっきのやつやったら、
うん、
リスナーの皆さんから送っていただいた怖い話を紹介しちゃいます、手前よみたいな。
勝手に混ぜて、
いや、勝手に。
消化させてんのかな？
そう、毎回語尾がね、ナルトなんですよ。
わからんな、それ、なんでか。
はいはい。まあ、すいません。ちょっと脱線しましたけれども。
はいはい。
はい。もう今年も夏が来たということで。
うん。
まあ、去年はね、僕とタイガさんの怖い話を交互にね。
はいはい。
もう2時間、3時間ぐらい喋って。
そうやな。結局4本分アップしたからな。
長。
うん。
で、まあ、今年もね。
うん。
まあ、怖い話やろうということで、今回はリスナーの方からも募集して。
はいはい。
で、まあ、その方々の怖い話もこう紹介しつつね。
うん。
まあ、タイガさんの怖い話とかも聞いていきたいなと思いますが。
はい。
はい。で、この企画にあたって、今回メールを送ってきてくれたリスナーの方は3名いらっしゃいます。
いやー、もう、御の字ですわ。
ね。
あー、もう3人も。
3って安定してますね、
なんか。うんうんうん、そう。
2やったらちょっと少ない感じ
します。そうやね。2は少ないよな。確かに。2
少ない
ね。3やったらもう、うん、あ、ええやんええやんってなるもんな。
なるなる。
うん。
これ何なんですかね、なんか、基本的なイメージとして、
うん、
あの、偶数の方がキリがいいっていうイメージあるじゃないですか。
うん。
やのになんか、3とか5とかの方が、安心するよね。
あるある、そういうの。だって俺、4やったらちょっとなんかあんまり、
いや、そうそう。
微妙な気持ちやったもん。
そうやね。
うん。
だからまあ、3人のね、
うん、
方が送ってきてくれたということで、
はい。
もう今年は大盛り上がり間違いなしっていうことですけど。
まやな。
うん、まあ、まず最初に送ってくれた、リスナーの皆さん紹介します。
はい、
はい、まず一人目は最近ちょっといやいや進めたい漫画あんねやったら何か教えてやでおなじみのおしりダンディさん。
お前なまだ一、
はい、
回だけやけどなおなじみも何も。
あ、まあまあそうですね。
俺らの中でもおなじみになっただけで。
そうですね。そしてこちらの方も送ってくれたことありますね。ショードッグさん。
はい
はい。そして、僕らが、まあ、ホームページの作成とかでね、いろいろ、こう、裏方の面でお世話になっている、ハノさん。
はい。
まあ、僕の精神的なお兄ちゃんですけど。
はい。
はい。まあ、この3名の方から送っていただいた怖い話を紹介していきたいと思います。
はい。
はい。じゃあ、どうしようか。これ、最初、まあ、みんな結構ね、ちゃんと、しっかり書いてきてくれてるんで。
うん。
まずは導入としてね。
はい。
僕が最近仕事中に先輩から聞いた、まあ軽めの、
うんうん、いいや、
短めの話を一つしたいと思うんですけど、
はい、
まあ最近ちょっとラジオ CM の仕事をしてきまして、
はい、
で、まあ基本僕の仕事って一人でナレーションを読んだりとかする仕事が多いんですけど、
うん、
まあ久しぶりにこうラジオ CM となるとこう結構お芝居的な仕事なんですよね、
うん、
まあ、セリフを言い合うみたいな、
うん、
で、あ、久しぶりのセリフの仕事やなと思って楽しみにして行ったら、まあ、大先輩が一人いらっしゃってね、
うん、
でもその人はもうなんかね、まあ、あ、ここまで別に怖くないんですけど、
うん、
ナレーションマシーンみたいな人で、
ほう
僕普通の時はこうやって普通に喋るじゃないですか、
うん、
でもその人は普通に喋ってても、
うん、
もうナレーションみたいな声なんですよね。
はあ、はあ、
おー久しぶりみたいな。
ああ、
もうかっこええってやっぱ思うんすよ。
ああ
日常からその声かいみたいな。
かっこいいかな、わからんけど俺は。
いや、まあ僕は仕事なんで、
ああ、
やっぱそういう人のかっこいいなって思っちゃうんですよね。
はあは
あ、で、まあその人といろいろこう楽しい話もしながら、
うん、
まあ、本番もやってたんですけど、
うん、
これ本番がちょっとね、怖い話風の CM やったんですよ。
へぇ。
で、まあ、ちょっとこう、怖い BGM とか流れて、みたいな、
うんうん。
で、そういう仕事って結構待ち時間が長いんですよね。
うん、
で、待ち時間長い間にいろいろ喋ってたら、
うん、
先輩が、怖い話、なんか最近聞いたことある?みたいな言われて、
うん、
いや、僕全然新しいの仕入れたことないんすよね、みたいな話してたら、
うん、
いや僕もちょっとね一個怖い話があるんだよって、
うん、
もう多分辛抱たまらんくなったんでしょうね。
もう言いたかった、
自分、そう、自分が言いたかったってい
う、うん、
でなんかその人もずっと役者さんをしてた人で、
うん、
で今はナレーションに集中してるらしいんですけど、
うん、
10年ぐらい前にうずまさ、
うんうん、
京都のうずまさの撮影所で、
はいはい、
何やったかな、なんかその時代劇のナレーションかなんかをしてたんですって、
うん、
で時代劇のナレーション、まあその時初めてやったらしくて、
うん、
でナレーションもうずまさで撮るんやみたいな感じで現地に行ったら、
うん、
もう古い、まあ大きいね、
うん、
まあ工場みたいな、なんかよくあるじゃない、撮影所で、
うん、
中にセットが組んであって。
ああ、はいはいはいはい。倉庫、でっかい倉庫の中にみたいな。
そうそうそう。
はいはい。
で、そこに連れて行かれて。
うん。
いやいや、収録するんやからこんなとこ来ても、声だけやしこんなとこ来てもしゃあないやんと思ってそこ行ったんですけど。
うん。
もうなんか中はもう真っ暗で何もないですって。
うん。
それで、スポットライトが一個だけパーンって当たってて。
ほう。
もう普通の体育館の、まあ、2倍ぐらいの広さの倉庫の中に1個だけスポットライトが当たってて、
うん、
でそこに椅子とマイクがあって、
うん、
そこに座って、
うん、
ナレーションやってくれって言われたんですって。
え、何それ。
なんでこんなことせなあかんって思ったらしくて。
うん、
まあでも、まあそんな、強く言う人じゃないから、
うん、
ああ、わかりました、みたいな感じで、やったら、
うん、
なんかやっぱこう、まあ、だだっ広いし、暗いところで、
うん、
スポットライト一本だけ浴びてるわけやから、自分に当たってるスポット以外のところ、もう真っ暗で何も見えないんですって。
うんうんうん、
で、なんかすごい気持ち悪いな、気持ち悪いな、と思いながら、
うん、
まあ、ナレーションこう読んで、で、確認の時待って、
うん、
で、またナレーション読むってことを繰り返してたら、
うん、
確実に、ベタベタ触られるんですって。
え？
誰もいるはずがないのに、肩とか背中とか、ベタベタベタベタ触られるんですって。
うん、
定期的に。
うん、
で、怖いから、
うん、
マイクね、
うん、
ディレクターさんと繋がってるから、
うん、
初めて触られた時は、
うん、
いや、すいませんみたいな。
うん、
なんか今触られたんすけどみたいな。
うん
言ったら、
うん、
ディレクターさんが、まあ、半笑いで、
うん、
ごめんなさいね、って言ったんですって
。え？
で、はって思うし、
うん、
もうその返しも怖いから、
そうやんな。
で、また続けてたら、
うん、
どんどんどんどん触られるんですって。
うん、
いや、もうちょっと耐えられないんですけど、みたいな。
うん、
ちょっと、ここどうなってるんですかみたいな話したら、
うん、
すいません、出るもんは出ます、みたいな。だから、
うん、
もう、そこは、幽霊出るっていう、もう、前提なんって。
もう、いや、
もう、だから、
前提のところでやらしてる。
そうやね。謎じゃない？
そんなことさせんでいいのにな。
いや、そうなんですよ。
その仕事はほんまにあった仕事な。
いや、あの人は嘘つく人じゃないと思う。
いやいや、っていうか、その、はめられたというか。
ああ、なるほどね。いやいや、そんな感じではないと思いますけどね。ちゃんとした仕事って言ってたし。
へ
え。だからもう、めっちゃ触られたって言っててもやっしゃる。
まあでも、撮影所とかよう、でも聞くよな。
うん、なんかやっぱ、時代、歴史が
ね。うん、火事なったりとかもあるし。
まあ、昔やったらちょっとこういじめというかね、
うんうんうんうん、
AD さんとか、
うん、
なんかそういうメイクさんとかがいじめられて、
うん、
亡くなったとかもあるらしいんですけど、そうっていうちょっと怖い話。
へえ。あ、チーンって鳴らすベル忘れたな今年。
俺絶対用意してると思ってたわ。
あ
ーあー。ありがとうございます。
あったわ。忘れとったわ。昨日まで用意しとかな思っとってん。
いや、これがあるのとないのと全然ちゃうからね。
そうやねんな。閉まるからな。終わりの合図になるから。
そうやね。ちょっと咳が出てリズムが悪くて大変申し訳ないんですけど。
よし、じゃあ次。
はい。
ハノさんから来たやつ、俺読もうか。
はい、お願いします。
俺のところに LINE で直接来たから。
ああ、LINE で来たんや。
LINE で来た。
あが口笛うまく吹かれへんわ。
え、何それ怖いやつ？
なんか心霊の話とかで。
あ、ようなる。
ようなる口笛のやつ。
うんうんうん。
ティリリリリティリリリリはい。
じゃあ、ハノさんから来た。怖い話。
お願いします。
これは僕の知り合いの話なのですが、彼が小学生4年生くらいの頃の出来事です。
はい。
時代で言えば1990年代初頭くらいの話。当時はまだソフトコンタクトレンズがなくて、みんなハードレンズ、かっこ、使い捨てじゃないやつ、レンズも分厚いを使っていて、彼も子供ながらメガネからコンタクトにしようという話になったそうな。当時はコンタクトを初めてつけるときは 眼科にレクチャーを受けて、その場で装着と外し方を教えてもらうのが一般的。小学生だった彼も、眼科に行って助手のスタッフのお姉さん付き添いで、ハードコンタクトレンズの装着、脱着を教えてもらいに行ったそうです。そして、いざ装着。初めてコンタクトをはめた時はかなり痛かったらしいんです。それはもう眼球に違和感ありまくりで、頭がおかしくなるくらい激痛を受けながら、スタッフのお姉さんに手伝ってもらってやっとのことで装着。涙を流しながら数分間頑張り、なんとかハードコンタクトレンズをつけることができました。そして今度は、自分で外してみましょうということになったのですが、取るのもなかなか痛い。なんせ眼球に指を突っ込んでレンズをつまんで外すんですから。なかなか取れずに数分間もごもごしていたのですが、さすがに時間が長かったのか、スタッフのお姉さんがちょっと用事で先生に呼ばれて一瞬別室に行ったようなんです。一人きりの中、彼の格闘は続き、なんとか左目のコンタクトを自力で外しました。そしてじゃあ右目もということでまた指を眼球に入れていじいじ。でもなかなか取れない。どう頑張っても取れない。涙をボロボロ流しながらもう眼球触りまくり状態。しかしその回あって眼球についている薄い膜をなんとかつかみ持ち上げようとした瞬間、看護婦さんが別件を済ませて彼の元へ帰ってきたところ、大声で慌てて叫んだそうです。え？〇〇くん、コンタクトついているの、左目だけよ。
え？
そう、彼は、コンタクトのついていない右目の眼球の薄い膜の何かを、必死で指でつまんで剥がそうとしていたのです。
怖っ。
もう少し看護婦さんが来るのが遅かったら、そう考えると、今でも恐ろしい。そんな話を僕にしてくれた彼は、今もメガネを愛用しています。
怖え。
すごい根性やな。
いやー、てかやっぱ、ハノさんってすごいな。何でも、すごいやん。
うん、怖い話の文章とか。うん、
怖い話も持ってるし。
あ、
ねえ。いや、すごい話。これだから、コンタクトがついてるって勘違いしてるから、
うん。
うん。触るけど、
うん。
だから、ほんまにこう、触ったことないじゃないですか。
うん、うん。実際はな、目の表面ってな。
だから、ちょっとコンタクトっぽくなってるんかな。
まあ、黒目の部分でちょっとぷくっとなってるんかもな。完全にまっすぐじゃ、まん丸って、じゃなく。
つかめたんでしょ
って書いてあるな。
いや、怖ない。
よう、あれやな、なんか、視力失ったりとかならんのやな。
そうですよね。
うん、
いや、これはマジで怖いし、
痛いな。
創作でもあっぱれですよね。
痛ーってなるよな。
いや、なる、いや、なんかでもそれだけじゃないよね。
うん。
ちゃんとこう、怖い話っぽい何かを抑えてる話よね。
肝。
うん。肝があるわ。
ヒロキって、お前、目いいんやんな。
あ、目いいっすね。
だコンタクトの経験もないわけや。
人生で一度だけ、
うん、
めちゃくちゃ、京都のね、河原町で暇してて、
うん、
友達と二人で暇してた時に、
うん、
よくコンタクトレンズの勧誘ってあるじゃないですか。
はいはいはい。チラシ配ったりな。
そう、チラシ配ったりしてて。僕当時、目いいけど左目だけちょっと乱視が始まりかけてたんですよね。
はあ、ははあ、
で、最近ちょっと見えにくいなんて思ってたから、
うん、
その勧誘に乗って行ってみたんですよ。
うん。
ほいで、コンタクトレンズ、じゃあ、もうお試しで、一回つけてみませんかって言われたんですよ。
うん。
で、まあ、試すぐらいならええかなと思って行ってみて、
うん、
つけようとしたんですけど、
ああ、
看護婦さんが僕の目をこう、ガッて掴んで、うわーってめっちゃ開けたんですけど、
うん、
僕、目小さすぎて入らなかった
んですよ。そういう 人って結構おんの？俺も。
いや、わからん、わからんねんけど、
うん。
あの、めっちゃ頑張って、うん、僕多分力も入ってたのはあると思うんすけど、
うん、
あの、頑張れば多分もちろん入ると思うんすけど、
うん、
でも、やっぱ、普通よりだいぶちっちゃいから、
うん。
うん、だから、ちょっとちっちゃいですねって言われて、
だんだん。
そのまま返されました。
泣きながら帰ったわけや。
心では泣いてたよね。
あ、そんな小さい目からも涙出るんですね。
うるさいな。
コンタクトレンズ屋のお姉さんが。
いや、でも、怖い話ですね。なんか今の話で一気に怖いモードになったわ。
だ俺、目で言えば。
はいはい。
まあ俺、レーシックしてんねんけど。
あ、やってますよね。
うん。まあまあ、もう12、うん、3年前で。
うんうん、
今はな、もうちょっと目悪なってきて、さすがに。
ああ、そうなんや。
当時は俺 0.02 ぐらいやった視力が、レーシックで 1.2 ぐらいになって
る。めちゃくちゃいいよね、それ。
そう。で、うん、そっか10年以上経って、今、もう 0.5 ないぐらいまで落ちてきて。
早いな、でも。
うん。だからもう今、
そんな
家の中以外でやったらもうメガネかけなあかんと状態なんやけど。
ああ、そうなんや。
そのな、レーシック手術っていうのも怖くて。
いや、そうですよね。
これ多分まあ、仕組みな、知らん人、どうやってんのかっていうの知らん人おると思うけど。
うん。
これまあ、まず、手術当日、病院に行って。
うんうん。
点眼麻酔されんねんな。
あの、目薬麻酔ね。
そうそう、表面だけの麻酔。う
ん、はい、はいはい。
で、その状態でまあ、30分ぐらい、ちょっと、静かな部屋で待たされんねん。
うん。
で、あの、麻酔効いた時ぐらいに手術室の方に来てくださいって言われて。
うんうんうん、
で、まあ、なんか、歯医者とかであるような椅子みたいな。
うん。
ああいうのに座らされて、
はいはい。
こう、まあ、ベッド、こう、背中倒して。
うん。
で、目をなし、まあ、もちろん手術するわけやから、
うん、うん。
その、もう時計仕掛けのオレンジみたいに目を器具で固定すんねん、完全に。
うんうん、
ゴリって。で、まあ、それ物理的にめちゃくちゃ痛いねんけど。
目を。肉に食い込んで。
そうそうそう、ギチギチに目開けるから。
は
あ、
はは
あ、で、まあ、その状態やったらずっと乾くから、
うん、
定期的に横で看護師さんが目薬さしてくんねやんか。
それも時計仕掛けの俺の。
そうそう、ピュって。ある程度したらピュってさしてきて、うん。で、まあ、その状態でじゃあどうやってレーシック手術するのかって言ったら、
うん、
この、目開けてる状態で目をこう横から見たときに、目の表面ってまあもちろん丸みを帯びてるやんか。
そうですよね。
で、その横からカッターをこう入れんねんな。
か
ーブーンって目の表面の部分だけ丸みをちょっと残して。で、縁だけちょっと残して、
うん。
パカって開くようにすんねん。
だそれさっき、ハノさんの友達が外そうとした部分、
う
ん。
そうそう、その部分にカッターを入れて。
その人自分でレーシックしようとした。
そうそう。あと、レーザー持っとったら自分でできた。だそこをパカって開けて、で、上からレーザー当てて、
う
ん、で、その、レンズの部分の分厚さを削んねんな。
うん、いや
で、その、それすることによって、まあ、レンズの分厚さ変わるから、こう、屈折率みたいなのが変わって、焦点がちゃんと合うようになるみたいな仕組みやねんけど。
うん、すごいですね。
うん。で、俺、それ、してもらってるときに、
うんうん。
なんでか知らんけど、俺、ちょっと顔痒くなってやんか。
おうほうほう。
で、俺、顔を何気なく描こうとしたら、
はあ、
先生がすごい勢いで手ガッて押さえてきて、
は
あ、めっちゃ笑顔やけど、冷徹な顔で、
うん。
顔触らないでくださいね。って言われて。
怖
いや、まあ、俺確かに、あ、そうかと思って、目触るかと思われたんかなと思って。
確かに確かに怖いよね。
でもな、その手術終わった後も、
うん。
別に塗ったりとかはせえへんわけやね。
自然にくっつくの待つんや。
そう、目の表面をパカって開けたけど、
うん。
濡れてるから、その、
いや、そう。
濡れで、くっつけて、
いやいや嘘やろ。
何も処置せえへんねん、それに関しては。
いや、それ前も聞いたけど、もう、嘘やろって思っちゃうよね、人体。
うん。だから、うん、メガネは、そっから一週間ぐらいは絶対外出るときはメガネかけといてくださいっていう、目保護するために。なんか当たったら表面のあれが、
あ、そうか、そうか。
ずれるから。
うん、うん。
剥がれるからな。で、寝るときも、なんか目に、なんかケースというかな、ガードみたいなのつけて、テープで止めて。
はい。
っていうな。
いやー、目ってやっぱ怖いですよね。
怖い。だってなんか、内臓やん。
いや、そうですよ。剥き出しのね。
うん。で、しかも、ない一個しかないもんやから。
うんうん。
替え期間やんか。
いや、そうよな。
歯とかやったら一個なくなってもいけるけど。
うんうん。
ね、一個なくなったらもう二分の一やからな。
いや、無理無理無理、そんな。遠近感も分からへんしね。
そう。ね、消えて怖いよな。
いや、でもさ、その処置してもらってる時って。
うん。
目を開けてるわけやから、そのメスが近づいてくるんとか見えるやん。
そう、見えるけど。
うん。
近すぎて分からんのよな。
なるほどね。
うん。
僕も一回中学の技術の授業で、
うん、
銅の板を削って、
あったあった、
オリジナルのキーホルダーを作ってください
みたいな。あった、あれ絶対あるよな。
うん、でも僕もそのデザイン考えるめんどくさいから、
うん、
もう阪神タイガースのマークを、
うわ、
やろうと思って。
近いな、俺は、タイガっていう名前やから、うん、トラっていう漢字彫ったわ。
ああ結構レベル高いや
ん。うん、めっちゃむずかったわ。
で、それで、こう、カッターで掘るんすけど。
うん。糸の子みたいなやつやんな。
あ、そうそうそうそうそう。うん、で、銅がね、粉が飛んでくるじゃないですか。
うん、うわぁ、もうその時点で嫌な予感しかせえへんわ。
でね。
うん。
僕、コンタクトレンズ入らんぐらい目ちっちゃいのに。そのクラスで一人だけ、目の中に銅の粉入ったんですよ。これで、
うん。
めっちゃ、なんか、目ん玉の中にその一週間後ぐらいに、
うわぁ
白い海が、もう、ブワーって出てきて、
うん、
で、前見えへんくなったんですよね。片目だけ、
うん。
で、病院行って、でもさっき説明あった時計仕掛けのオレンジ状態になって、うん、で、僕の場合麻酔とかもなしで、
うん、
先生がその海をこう、針で潰すんですよ。
うわ
でも、針が目の前に近づいてくるから、
うわ
僕、先生がこう、針を近づける速度と同じ速度で後ろ下がっちゃうんですよ。看護師さん3人ぐらいに頭をこう固定されて。いや、だから結構大変でしたね。
でも、それもあれじゃん、コンタクトのお姉さんが、うん、目そんなにちっちゃいのに銅粉は入るんですねって言ってきたよ。
いや、その話わざわざするから。なんで言わなあかん。
言ってないの。
銅の粉は入ったんですけどね。いやいや。
それは入るんですね。
うるさいな。怖い話しとんねん。
次行こう次。
はい、じゃあ次行きます。
はい。
それでは続きまして僕の方から紹介したいと思いますが、
はい。
お尻ダンディさんからいただいた怖い話を。
はい。
はい。ちょっと怖い話の前の部分もちょっと読ませていただきますね。
はい。
タイガさん、ヒロキさん、こんにちは。先日お便りいたしましたお尻ダンディです。その説は肝心の内容をお伝えしそびれてしまい大変失礼いたしました。お詫びと言ってはなんですが、今募集されている怖い話として私の実体験を送らせていただきます。
はい。
ということでここからが怖い話です。
はい。
私が大学2年生だった時のことです。夜中に友人と2人連れ立って神戸の有名な廃墟に行くことになりました。すでに何度かその廃墟を訪れたことのあった2人だったので、今回はその廃墟の中まで今までに行ったことのない場所に行くのが目的でした。当時メタルギアソリッドが好きだった私は壁をよじ登り通気口のようなところに潜り込みました。人がかがんだ状態でギリギリ通れるような広さしかありませんでしたが、思った以上に奥まで続いていました。当然明かりはなく、持ってきていたヘッドライトが頼りでした。5分ほど進んだところで、それ以上は進めない構造になっていたため、引き返そうとした時です。ふと、右側の壁、顔から20センチほどしか離れていない壁を見ると、その壁びっしりに大量の見たこともない虫が張り付いており、ナメクジのように
伸びた目の一つ一つが全てこちらを見つめていたのです。瞬間的にやばいと感じた私は、同じものを見たもう一人と一言も交わすことなく全速力で引き返しました。それ以降その廃墟に近づくことはありません。メタルギアを遊ぶこともなくなりました。いやいや、
おいおいおいおいおい、
はいはいはいはいはいはい、
あの、
はい、
紹介したい漫画はい、
それを言ってくれて先に。
これあの、まあ、今回、前回聞いてへん、前々回か。
あ、前々回かな？
うん、聞いてへん人分からんかも分からんけど、前々回に、おしりダンディさんからのお便りを紹介してんな。
そうそう。
で、紹介したい漫画があるんです。
うん。
で、書いてあったのに、
うん。
これからも配信楽しみにしておりますで終わって、結局何紹介したいか書いてくれへんままやって。
そうやね。
で、いやいや書いてへんやないかいみたいなことを俺らが前言っての次のお便りやねんな、うん、今読んだのは。
そうや
ね。
そう、そうなんですよ。
また書いてへんねん。
また書いてないね。引っ張るわ、この人、ほんまに。
いやいや、もう、怖い話の内容入ってけえへんからな。
いや、入ってけえへんしさ。
うん。
最後のメタルギアを遊ぶこともなくなりましたって関係あれへんからね。
嘘やからな。絶対に、いや、まあ、絶対に嘘やから、これ。
まあまあ、そう、そうでしょうね。嘘か、あの、この体験と関係ないかどっちかですね。
そうそうそう。単純に大人になったか。
うん、そうそう。
飽きたかや。
メタルギアをやる時間がなくなった
か、ね。うん。いや、でもな、これ、神戸の有名な廃墟、うん。
はいはいはい。
これ知ってる？ひろき。
いや、僕、神戸のこと全くわかんないですね。
ここな、下手したら俺も行ったことあるかもしれへんね。
え、そうなんや。
そうそう。あの、俺もな、でも行ったん19とか20歳ぐらいやって。
おー。
で、
え、タイガさん、もしかしてなんですけど。
うん。
あの、通気口入りました？通気口。これ、お尻ダンディさん二人って言ってるんですけど。
通気口の壁にびっしり張り付いてたんが俺やわ。
いやいや、ちょっと、何やねん、びっしりって。一人しかおらんやん。
いや、これな、あの、ほんまに山奥に、
あの、山奥なんや。
いや、そうそう、結構山登ったところにある廃墟で。
へぇ、
山のな、斜面に立ってんねやんか。その建物自体が。だから、
あるあるある。
普通に入って、上の部分の建物は取り壊されてたかな、確か。だから、普通に入っていったら地下に行く感じなんだ。
はいはいはいはい。
で、そこな、結構有名なとこらしくて、
まあ、そうなんや。
ほんまかどうか知らんけど、なんかそういう療養所というかサナトリウムっていうんかな。
ああ、
ちょっとまあ、隔離に近いような。
まあだから、例えば結核とかの。
そうそうそう。とかまあ。
空気感染するからみたいな。
あとは精神病の人とか。
ああ、まあどっちかのイメージありますよね。
そうそう。っていうのじゃないかとかいう噂は聞いたことあんねんけど。
なるほどね。
でもな、ちょうど俺それ行った時に、
うん、
なんかヤンキー二人組みたいなのも別のグループとして来とって。
あれ？
もしかして、
ダンディズム？
ダンディズムがおったんちゃうかなと思って。あの時もしかしたらダンディズム、俺ら三人組の同い年ぐらいの男見かけてないかなと思って。
それ覚えてて送ってきてんじゃん、も
しかして。怖っ。俺って当たりつけてきた。
あの時あったよね。
それが怖いやん。メタルギアやめたとか、どんなどうでもええから。
ほんまやな。最後の一行が、メタルギアをやることはなくなりましたじゃなくて、タイガさん、覚えていますか？やったら怖かったですね。
お久しぶりですって。
うわぁ。絶対ちゃうし。
絶対ちゃうな。
この人ふざけてるだけやし。ほんま。